い、そういうことで3回目のインテネット放送局は、今日は新しいメンバーっていうか、もう一人の、SRE チームのリーダーですかね、清水さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。清水です。よろしくお願いします。
簡単に自己紹介お願いしていいですか。
はい、ミティネの SRE チームに所属している、清水です。ミティネは2018年2月から、参加してて、ずっとそこから SRE の仕事をやっています。はい、
そうですね。
3人とも結構長いですね。
さんは、はい、
3人とも、
そうですね、
確かに3人とも社歴はすごい長い
ですね。社歴で言うと
同じ年に入ってるんですよね、みんな。
社歴で言うと2010あれいつだっけ、11年か。
僕7月です、
そうですね。僕8月です。
僕11月です。
すごい。
ほぼ同期ですね。
同期です。
でも2年しか経ってないですね、清水さん。いや、見てねに入ってから。
そうですね。2年ちょっとですね。
そっか。
うん。
あ、でもう一人、全然まだ、もう一人の、はい、出演者というか、参加者は酒井さん、前回に引き続き。
あ、はい。前回に引き続き酒井です。マネージャーをやってます。はい、
本当は、はい、今日、なんか前回おじさんだけで話しちゃったから若い人連れてこようかなと思ったんですけど、うん、見つからなかったんで
ちょっとね
すいませんおじさん、
またあの徐々に慣らしていってからやりましょう。
はい、そうですね。新卒の人呼びますか。
そうですね、はい、
なんで清水さん来てくれたんで、なんか SRE チームの話を聞こうかなと思って、はい、僕もあんまりアプリ開発の仕事しかほとんどしてないから、
うん、
最近どうなのかっていうのも、
まあそうですね、SRE チーム今6人いるんですけど、今いつからだったっけな、まあここ何ヶ月かか、その2チームにさらに分けていて。
あ、そうなんだ。
そうなんです。で、
そうなんです。
役割をちょっと変えてるんですよね。で、自分がいる方が主にそのコンテナ周りっていうのかな、コンテナ化に向けたチームみたいなので3人やってるんですけど、そこでこう、まあ使っている技術で言うと、例えばテラフォーム、Kubernetes とかを、まあ、ミテネに導入して、今よりも、より早い開発ができるようにするとか、デプロイを早くするとか、
そうですね。
なんでしょうね。まあ、いろいろ新しいことができるような環境を作っていくっていうのが今メインでやっているところですね。
うん、ドッカー化で言うと、ちょっと今ってどこまでドッカー化してるんですかね。
ドッカー自体は、ドッカーイメージ自体は多分すべての環境であるんですけど、本番で動いてるドッカーはまだなくて、うん、手元の開発環境というところでしかまだ動いてないですね。あとは今その構築中の新しい Kubernetes の環境ではドッカーがもちろん動いてるっていう形ですね。
ロードマップ的には どうやってどういうイメージでゴールを描いてる感じですかね。どっかかな、コンテナ化か、
コンテナ化っていう意味で言うと、まあ、まずはその開発環境、
うん、
まあ、開発環境っても多分人によって捉え方が結構違うので、もう少し具体的に言うと、まあ、みんながそのコードを書いてすぐテストをしてっていう環境はもう前からちょっとどっか使えるようになってるんですけど、その先ですね、いろんなこう AWS のリソースを使って、例えば S3 にアップロードして、そこからなんですかね、サムネイルを作って、まあ急に入れてみたいな、そういろいろこう AWS のリソースを使うところも込みの、動作確認環境みたいなところを、まずは Kubernetes に移行する、コンテナに、が使えるようにすると。で、今までは OpsWorks っていう AWS のツールを使ってきたんですが、そこが全面的に Amazon EKS っていうものになると。で、そこで、ミティネの開発者が、その上で開発できるよとか、動作確認できるよっていうふうになってから、ステージング、と本番環境に導入していくと、
うん、
そこは結構 その開発環境と基本的には構成がほぼ一緒の状態で作れるので、
うん、
まあ、本番のデータ移行っていうのがまあ一番大変なんですけど、うん、それ以外の構築っていうのは、まあ、比較的早くできるんじゃないかなと思っているという感じですね。
開発環境イケース化の時点でいつ それそうなる見込みなんですか、目処的には。
今で言うと来月の早い段階にはなるんじゃないかなと。
直近ですよ、
はい、
楽しみ。
もうちょっとですねいやまあ結構そのこだわって作った部分があって時間かかっちゃったところとか、まあ、結構難易度が高くて、
はいはい、
なかなか進みが悪かったところもあるんですけど、ようやくって感じですね。
長かったっすね。
見てねが難しいんですよね
まあそうですね、自分もまだ分かんないところあるし、
サービスの仕様が複雑
ですね。そうなんですよね、うん、
その
複雑ですね、かなり。
外部サービスとの連携とかもやっぱりそれなりにあるので、そういうところも考えたりとか、仕様理解するしないとこう新しい環境も作れないっていうところがあるので。
そうですね、まあ、あとは今働いているとか、あの開発をしている開発者のそのプロセスとかそういうのも全部理解しないと難しいですよね、
うん、そうですね、うん
うん、
そうなんですよね。
なんか中途半端にマイクロサービスとか使ってますからね
そうですね、
中途半端に、
ね、ちょっと今
難しくなってるような気もするんですけどそこ
そうなんですよ。
そうですね、
まあ、でもそこはめちゃめちゃ課題で、
うん、
常に議論に上がりますね。
まあでも
やろうとすると、
その今までの構成とか環境だとマイクロサービスをじゃあどうしようっていう議論もやりづらかったところがあったと思ってて、うん、作り直しとかその、うん、ね、なんか API の口をまたちょっと変えたいみたいなのが結構制約が多かったような気がしてて、うん、そのコンテナじゃなかったがために、で今後そのまあ一旦は同じような構成で。同じような構成っていうか、まあ、それがコンテナ上で動くんですけど、今後その辺の、なんか、これは例えば、マイクロサービス、もう少し例えば、ウリュード上げたいなのか、逆に、モノリスに寄せるのか、みたいなのが、やりやすくなっていくんじゃないかなっていう気はしますね。
そうですね。さらにその先の話で、今って結構、オプスワークス使ってますけど、オプスワークス使わなく、はいはい、完全に全環境で使わなくなるのって、いつぐらい、
完全に廃止します。ああ、それはいつか難しいですね。まあ自分の理想としては今年中には終わらせたいですね。
なるほど、
はい、
目指したい、
目指したい。
その時には本番環境も全部コンテナ化されてるんですか。は
い、もちろんそういう意味で言ってましたね、
うん、
はい、
今年か、
うん、
だから僕がその清水さんを SRE チームに誘った時から言ってましたから
それ言って、
うん、とにかくオプスワークスをなんとかしたいので参加してくださいっつって、
ね、それはあの言われたのを覚えてるんですけど、もう2年
レストランで言いましたね
2年経っちゃってすいませんって感じなんですけど、まあ
いやいやいや、
まあ、それ以前にその仕込みというかね、その直すところがいっぱいあったんで、うん、まあ例えばそのさっきテラフォームっていう言葉を出しましたけど、うん、そのやっぱりインフラが手作業で作られてきたところがまあ大半だったんで、どういう作られ方をしたかみたいなのが分からない状態なんですよね。やっぱり手順書とかもやっぱり
未だに
完璧に作られることはないので、
カスタム JSON とかも全くバージョン管理されてない
そうそうそう、そういうのもありますね。
そうなんですよ、
そういう課題を一つ一つこう潰していって、でかつコンテナっていうのもね、いきなりポンってできるわけでもないので、じゃあどうやってどっかイメージ作ろうかとか、うん、その、うん、そのイメージをどうやってテストに使おうかとか、いろんなところの課題をこう、うん、地道に解決していって、やっとここまで来てるっていうところで時間かかっちゃったところ
なんで。そうですね、
うん、
だからこの Kubernetes に移行させるために出来上がった副産物みたいなの結構たくさんあって、
そうです、ね、
テストが早くなったりだとか、うん、はいはいはい、あと なんかあったかな、そのインフラストラクチャーズコードみたいな、ああいう概念が導入されたりとか、ね、まあ、結構副産物が多いのはいいですよね、
うん、結構そのコードビルドとか、うん、そのいわゆる CI の環境が、
うん、
より使われるようになったのがここ1年とかそのくらいで、多分
あれ清水さんが入ってくる前ってシェフがあったぐらいですか。シェフもなかった。ああ、
いやシェフはありました。
ああ
のシェフオプスワークスはシェフで全部動いてたんで、
レシピを指定してデプロイしているんですよね、うんうん、
そうですね、うん、
そのぐらいですよね。
シェフはもうなんか
結果、 そうですね、インスタンスに何を入れるかってとこまでしか設定できなかったんですけど、うん、あのコード化されてなかったんですけど、はい、まあ、そもそも、そのインスタンス誰がどうやって管理するんだとか、 S3 のバケットを誰が作るんだとか、レビュー しながらやったりとかっていうのができなかったんですよね、うん、もうみんなマネジメントコンソールでポチポチやってただけなので。
そうそうそう、
うん、
まあ、その辺はもう今かなり整理されて、その先ですね。
うん、
うん、そうですね。あとコンテナ、あ、2チームあるうちのもう一つは何でしたっけ、うん、
もう一つは、まあ、それ以外っていう感じで、う
ん、ああ雑用みたいな、
まあ、例えば負荷対策、
まあそうですね、あの自動化できてないような処理を、あの手作業でやってるような、あのなんだろうな、ものを自動化させたりとか、あとはパフォーマンス面で、うん、あの SQL ちょっと悪いよねって時には、あのそこチューニングしたりだとか、うん、そういうのをやってるチームって感じですかね、うん、まあ、コンテナ周り以外の悪いところを直していく、
そうですね、コストをあと減らしたりとか、
うん、まあ、そうですね、
いろいろかなり多岐にわたってますね。
そうですね、クマ、うん、さんチームとキリンさんチームっていうのが
そうなんですよ。
そうなんですよ。そうなんですよ。
そうです、
これ酒井さんがつけたでいいんですよね。あれ違うんでしたっけ。
いや、ちょっと、あの、まあ、宮下さんの発案で僕が、まあ、承認したっていう感
じ。なるほど。そっか、発案者は別だったんです。なるほど。
そうですね。はい。
なるほどです。で、そう、さっき、そう、ちょっとまだ言ってないところで言うと、うちのその、まあ、キリンさんチームなんですけど、そのコンテナ以降は。はい、で、そこで、結構そのツールを作るっていうのも結構トライをしてて、さっきその Kubernetes の環境だったり、そのデプロイの仕組みを、まあいかに良くするかみたいな。で、既存のツールで結構カバーできないところをカバーするために、Go で、プログラミングをして、ツールを作ったりっていうのも3人でやったりして、で、まあ、Go を自体はまあ世の中ではまあ結構使われてるんですけど、見てねではまああんまりこう実績がなかったところもあって、まあ、おのおのそれぞれ勉強してたところはあるんですけど、あんまり成果物としてはなかったんですけど、ここでこう、まあ、まあ SRE と Go の結構親和性って多分良くて、ツールを作ったりする上でも。で、じゃあ Go でなんか作ってみようって言って、ただ一人が作っちゃうと、その一人に結構、なんか、ノウハウが全部寄っちゃうので、そこ辺どうしようかと。まあ、ツールも運用していかないといけないので。で、モブプロっていう取り組みをちょっとやり始めて、3人で、同じ画面を見て、1人がコードを書き、残り2人が、まあ、こういうふうに書いたらいいんじゃないかとか、こういうふうに書きましょうとか、いろんなアイデアを出しながら、3人で仕上げていくと。で、時間が来たら交代っていうやり方を。だいたい最初やってた時は45分とか40分かな、ちょっと長めだったんですけど、うん、最近は20分ぐらいに減らしてて、やるときはですね。うん、うん。
へー。あ、最近もやってるんですね。
もう、でもちょっと今落ち着い、そのツール開発が落ち着いちゃったんでやってないんですけど、うん、はいはいはい、まあでもまたやりたいなとは思ってるんですけどね。
うん、具体的にはどんなツールなんですか、
うん、そうですね。具体的に言うと、
動作環境的には運用者の手元の環境で、まあ、マシンで動くみたいなもの
でじゃないですね。基本的にはサーバー上で動くんですけど、うん、でも最初はちょっとまあちょっと違ったかな。コードビルドとか作詞やとかそういう CI 環境で動くものを想定したんですが、
うんうん、
最近はその常時起動しているようなデーモンで動くようなツールになってて、そうですね。
何か監視だったりとか、いろいろチェックしたり。
そうですね。デプロイをまあ手助けしてくれる、うん、まあ、テラフォームのラッパーみたいな感じになってるんですけど、
うん、
まあ、テラフォームでインフラの適用っていうのはまあできるんですけど、そこに、Kubernetes の、デプロイもできるっていう合わせ技を持ったツールみたいな感じですね。うん、で、そこは GitOps っていうまあ手法でできるようになっていると。
うん、
まあ、要は GitHub で、マージしたものが即時にインフラとコードに反映されると。 コードって、まあ、デプロイがされるという、うん、そういう仕組みを今作っていて、まだ、まあ、ベータかアルファか、そういう感じなんですけど、
うん、
さっきのその開発環境、
はい、
を開発者に提供していく中でそのツールも使ってもらうような形で考えてます。うん、まあ、自分専用の環境が構築されるので、そこに例えば S3 バケットを追加したいっていう要望も多分あると思うし、自分のコードをデプロイしたいっていう要望もあると思うんですけど、それをいちいち SRE にお願いせずに、自分の Git のコミットハッシュさえ分かってればデプロイができるみたいな、
うんうんうん、
そういう感じですね。まあこの辺はちょっともう少し仕上がってきたら、なんかブログとか何かしらアウトプットできたらいいなと思っています。
モブプロの雰囲気ってどういう感じなんですか？
雰囲気
盛り上がってるんですか？
盛り上がってますね。
へえ。
割と
3人でなんか分かんないことがあったりしたときとかって どういう風になるんですか？例えば誰も分かんないこととかあるじゃないですか。
あ、
調べなきゃ分からないみたいな。
その時はでも比較的みんな調べちゃいますね、その場で。
3人で並行して調べる。
へえ。で、なんかいろんな情報を見つけたらそれを試してってい
うのを繰り返す感じなんですかね。見つけた、一番最初に見つけた人が、うん、でこれじゃないかっていうのはまあすぐ共有して、うん、試すっていう感じですね、うん、
最近だと普通にリモートで Google Meet とかでモブプロなんですか？
そうですね、そうですね、そうですね、うん、まあ一人のスクリーンを共有してコンソール見ながらみたいな感じですね。
Go プログラミングの場合って環境とかみんな合わせてるんですか？それぞれ好きなエディター使って、
基本は GoLand ですね。
GoLand、
うん、インテリジェのやつですね。あの、ゴーラジェットブレインの。
ルビーマイみたいなやつです。
そうです。Go を書くといったら、まあ、これが一番いいんじゃないかなと。
Vim じゃダメなんですね。
あ、Vim でももちろんいいですけど、いや、でも、まあ、Vim は Vim で良さはもちろんあると思うし、全然否定はしないし、あの、開発者が好きなエディターを使うべきだと思うんですけど、まあ、今の。
あれっすよね、あの、Go って Go フォーマットが結構、
Go フォーマットもそうですね、はい、便利ですね。
整形してくれるので、そうそうそうそう、
ただそれだけだとまあ普通にどんなエディターでも大体できるので、やっぱりこう関数からなんかジャンプ機能ですかね、
うん、
ジャンプ機能だったり補完機能がものすごい優れてるので、はいはい、GoLand は、
うん、
そうね、まあ、うん、こう環境的にはどうなんですか？作るものによると思うんですけど、その IDE 内で結果が確認できるような仕組みは使えるものなんですか？はい、作ってるもの
は使えると思います。はい、だいたいそうですね、 IDE 内でできちゃいますね。
テストも書いてるんですよね。
テストもセットで、
うん、
まあそれ完結する感じだったら IDE が最高ですね、
うん、
いいっすよね。
そうっすね、
うん、
いや僕ら RubyMine の方はなかなか難しいんで、うちの Rails プロダクトの RubyMine で開発するのが、
あ、
うん、
そうっすね。で Go は
環境の問題ですよね。
Go は多分 Gem みたいなそのものは、まあ、一応その、まあ、外部のライブラリって言ったらいいんですかね、まあ、結構、うん、なんていうのかな、ジェムとよりもこうもうちょっとシンプルな感じがしてて、
うん、
だから依存関係を多分その ID が解釈しやすくて、そのジャンプ機能とかその補完機能も多分うまく動くような気がしますね、まあ、まあそれはRubyMine でももちろんできるとは思うんですけど、
うん、
もっとなんかシンプルなんじゃないかなっていう感触ですね、
うん、でも僕 RubyMine もそうですけど、うん、あのスクラッチ機能あるじゃないですか、知ってます？あのスクリプトを、
なんすかスクラッチ機能、
砂場、あのサンドボックス的な、なんだろう、あの X コードで言うとプレイングラウンドみたいなやつ、
はいはいはい、
あれ作れるの知らなくて なんか例えば Ruby Mine とか広げると、なんかここに、うん、ああ、
あ、ここ、ここにってだ伝わんなそうですね。
今、Ruby Mine の画面を見てます。
ニュースクラッチとか選ぶと、なんか Ruby みたいな開いて、Rails プロジェクトとかだと、まあなんかちょっと頑張れば、フレームワークインクルードして動かせるみたいなのとか、単純に IRB みたいなものをここで試せるみたいな、
あ、そうなんですね、機能
があって、はいはいはい、これはあの別に Ruby だけじゃなくて、
はいはいはい、
インテリジェ全体にあって、はいはい、Java だったり Kotlin だったりでも似たようなことができて、
うーん、
割となんかあれですね、
いや、いいっすね、
プログラミング問題とか遊んだりするときは割と使ったりします、うん、
あ、確かに良
さそうですね。
まあでもこう、
なるほど。
Ruby Mine開いて今七尾さんがコーヒースクリプトを開いてる
のに。確かにドットコーヒーが見えます。
コーヒースクリプトを書いてたんですよ。
ちょっとそういう案件があったんですよね。
これはコーヒースクリプトってでもまだリポジトリっていうか、
ね、
パッケージ自体は残ってるんですね。もうなくなったと思ってました。
うん、ああ。
あるんですよね実際。
久々に聞きましたね、コーヒーとか。
ちょっと昨日コーヒースクリプトの部分ユニットテスト書けるんじゃないかって期待したんですけど、ちょっと今の僕には相当難しかったので諦めました。
ちょっとそうですね、今からコーヒースクリプトのユニットテスト書き始めるの結構つらい。
結果的にあのプリコンパイルと同じことをしたいがために複数ファイルをキャットして、
うん、
合成したコーヒースクリプトを実行するっていう手段に出ましたね。
なるほど。いやでもシンプル、
うん、まあそんな感じか。ちょっと今日のお題は、
ね、
まあ一旦 SRE チームの話
は、ね、はい、
今とこれからの話が聞けたのでよかったです。
そうですね、はい。
でまああれですね、ちょっと出たけどリモートワークでみんな今仕事してるんでもう3ヶ月経つんですね。
そうですね、
3ヶ月、
約3ヶ月ですね。
いや僕は
3月頭、
僕3月の後半ぐらいからちょいちょいビビって会社に行かなかったんです
けど、今日あのスラックのロゴを見てたんですけど、うん、まあ、
うん、
大体こう3月上旬ぐらいからこうリモートワークが始まってたんですよね。上旬でもほとんど3月の頭ですね、うん、
確かに、
うん、
うん、
なのでまあ約3ヶ月ぐらい。
そっか、もう3ヶ月も経ったんですね。
すごいですね。一回も出社してないですね。
清水さんはリモートワークの調子はどうなんですか？
調子はそんなに悪くないんですけど、ただじゃあすごく効率的かっていうと、
うん、
まあいい面と悪い面がやっぱあるなっていうのを感じますね。
うん、
やっぱりこう今でもこう話しててもこうやっぱり話しづらさみたいな、やっぱり特に人数が多くなればなるほど話しづらいっていう、あの、間が分かんないみたいなあるじゃないですか。
うん、うん、
とかこう
確かに確かに、
ちょっとしたこう一言二言の相談みたいなのがやっぱやりづらいとか、まあ、ね、うん、それはスラックで済むことも多いんですけど、やっぱり話す力っていうのも大きいので、うん、
うん
うん、そこはちょっと辛いなっていうのと、まあ、あとは単純に運動不足とか、その
あ、
うん、
健康面ですね。
健康面ですかね。
逆に良かったことは何なんですか？
良かったことは何だろうな、何でしょうね。まあでも一番、
まあ、そう、
通勤
時間
は一番大きいですよね。そう、
うん、
やっぱり通勤は通勤で、ね、その、まあ、体を動かせる面はあるけど、やっぱり時間の無駄っていうか、
うん、
うん、無駄な時間が多いのと、
うん、
だその時間をこう別の時間というか別のやることに充てられるっていうのは非常にメリットですよね、うん、まあ自分なんかは家族がいるので家族との時間が増えたっていうのはとても大きいですね、うん、
う
ん、
そうっすよね、
まあ、子供は喜んでますね。
じゃあ家庭環境に
親父がいつも家にいる、
それも、
ああそうっすね、
家族がいて子供がいてっていうパターンの人と、うん、まあ、
うん、
うん、
2人か、まあ
そうですね、
夫婦か、まあ、同棲してるかみたいなカップルと、
うん、
あとは一人暮らしの人で、
うん、
起きた部屋で仕事するみたいな人もいるんで、
うん、まあそうですよね、
ね、
まあ、結構その うん、いる人によってはだいぶ違うでしょうね。うん。うん、まあで、なんか、あれですね、あの、まあ結構ありがちだと思うんですけど、こう、リモートワークで、こう、ビデオ会議ってテレビ会議やってて、うん、こう、うん、さっきのその話が、まあ間の問題とかはあるけど、例えば誰かの声が聞きづらいとか、うん、聞き取りづらいとか結構あったりするじゃないですか。はいはい、で、自分がそうなってはいけないと思って、いろいろこう、こだわり出しちゃうっていうのが、うん、多分エンジニアあるあるな、状況ですかね。
確かにね。
うん、結構周り見てても、周りっていうかまあ、弊社に限らず、ツイッターとかでも見てても、うん、やはりマイク買いました。そのカメラは一眼ですみたいな。
そうっ
すね。結構いますよね。
いや、前回、七尾さんとマイクの話をしましたけど、はいはい、清水さんは
マイク買ったんですか？マイク買いましたね。いや、もともと持ってるコンデンサーマイクがあったんですけど、
あ、まあ、ちょっと、もともと持ってるってすごいですね。
まあ、楽器をやってる、音楽やってる関係もあって、ただまあちょっとマニアックな話になると、コンデンサーマイクのダイヤフラムっていう、うん、いわゆるセンサーの部分ですよね、
うん、
の大きさがまあ大きく分けて2種類あるんですよね、うん、スモールかあのラージかってい う, ほう、それによってこうやっぱり声とかは、
うん、
スモールっていうその小さいタイプにはちょっと合ってなくて、
はあはあ、で
それを持ってて最初使ってたんですけど、
楽器向きってことですか？はい、
そうなんですよ、うん、楽器向きなんですよね、
うん、
だから結構いい、うん、そのスモールダイヤフラムのコンデンサーマイクを持ってるんですけど、うん、ちょっとなんかこれ使いづらいなっていうのと、あとまあ結構いい値段するのもあって、うん、これをこうなんか常時使いたくないなみたいな気持ちが出てきちゃって、
あ、
でまあちょっと別で買おうかなっていうので、まあ結構あれですね、定番のオーディオテクニカの AT2020 っていうマイクを買いました。ただこれもサウンドハウスってあのまあ有名なショップサイトで買おうかなと思った時に見たら2ヶ月待ちとかだったんですよ。
今も1ヶ月ですね。
今も1ヶ月待ち。
そうなんですよ、うん、まあ今はもうだいぶねリモートが落ち着いてきたからかもしれないんですけど、で2ヶ月待ちかっつって、すみません、新品欲しいけど、まあ、なんか、中古でもいいかなと思って、こう、いろいろ、中古市場とかも探したんですけど、うん、本当になかったりとか、あとは、やたらと高かったりとかしてて、まあ、当時諦めてたんですけど、偶然、そのアマゾンで、比較的早い納期の販売があったんで、
もう。たまに在庫増えたりするから。
そうなんですよ。うん、
僕が紹介した AT2005 は4本ぐらい友達に売れたんですけど、うん、もう今3ヶ月待ちですね、
うん、
ですね。
へえ、あ、本当だ、うん、
でそのダイナミックかコンデンサーかみたいなのもあるじゃないですか、
うん、
で自分はそのいずれこうまた楽器とかの録音にも活かせるようにと思って、やっぱコンデンサーの方がそういう意味では合ってるので、うん、コンデンサーを選びましたね。まあ、結構マニアックな話かもしれないんですけど。うん。で、ポップガードも、もともとその楽器の録音ではポップガードは使わないので、ポップガードの必須なので、あの、買いましたね。うん。
僕はあの、丸い、
いや、偉いっすね。
スポンジのやつつけてます。
うん。
あの、キーデスクみたいなやつじゃなくて。まあ、
それでも、そうですね。スポンジとポップガードのなんか、大きな違いもよく分かってないんですけどね。
いや、設定は簡単ですよ、スポンジのあの、かぶせるだけなんで。
そうですね。うん、確かに。うん。みんななんか買ったものって、もうあれ、前回の、
うん、
前回とかで話しちゃったのかもしれないですけど、なんかあります？マイク以外とかでもいいんですけど。
うちは？
僕は椅子を中古で買ったのと、ディスプレイ買ったぐらいですね。うん。あとヘッドセットか。
椅子何買ったんですか？その椅子は何買ったんですか？中古の。
椅子ね、あのオフィスバスターズで、うん。
どこの椅子ですか？
あの伊藤家です。
伊藤家です。感あります、ね。
伊 藤木の F ってやつかな。
でもなんかオフィスのチェアっていうと定番ですよね。伊藤木か岡村ですよね。
これね、白岩さんってマーケティンググループの人がいるんですけど、はいはい、その人の知り合いにそのオフィス家具のなんかメーカーの人なのかな、なんかいてそこの人がおすすめって言ってたんで買いました。あ、それです、それで F チェア。
でもいい椅子が多いと思いますけどね、伊藤木も。
うん、
うん、
さ、ただプログラマー向けではないなとは思いましたけどね。
なるほど、それは
いろんな作業にはいいと思いますけど、
プログラマー向けの椅子って逆にどんなのなんですかね。
いや、まあ、なんなんですかね、なんか。
え、それアーロンチェアみたいなのが方が。
アーロンチェアとか、うん。そうそうそう。うん、
あ、でも僕も結局アーロンチェアのライトの方を買いましたね。ま
あ、
安い方。
ああ。
オフィスバスターの中古で。
いいですよね。なるほど。
オフィスバスターズのおじさんもめちゃくちゃ大変そうでしたもん。
んそれそうでしょ。
え
当時。もうなんか どんどん発注が来るからっつって3月中旬、
え、オフィスバスターズってリアル店舗があるんでしたっけ、
うん、
あるんですね。
あるんですよ。
で、各その支店で在庫扱ってるから、
うん、あ、
サイトで買うと各支店に注文が行ってそこから電話確認来るんですよね。
なるほど。
そうです、そうです。
でもね、僕会社の紹介で教えてもらったところ安くなるとこあったんですけど、そこやっぱ1ヶ月先納品とかだったんで、うん、やめちゃいましたね。
あ、中古で
別でオフィスバスターズで買って1週間後にはもう納品されてたんで、
うんうん、
まあ新品だったからしょうがないと思うんですけどね、そこも。
うん、いや、なんか2ヶ月ぐらい使ってあとはメルカリで売ってかなとか思ってたら
椅子メルカリで
売ると大変ですよね。もうなんかずっと使う感じになりました、
ね、自分なんかは椅子は買ってなくて、もともとこういうなんかオフィスバスターじゃないけど、うん、そういう中古で割といい椅子を、うん、割といい椅子っていう、うん、10万円ぐらいの椅子を 2,3 万円ぐらいで買ってあったので、うん、だいぶ前に
あったんすね。
それを使ってるんですけど、まあ、若干壊れかけてるんで、うん、あんまり長引くようだったら、まあ、うん、別で買ってもいいかなっていう感じですね。でも、まあ、椅子を置く場所とか、その机とかも作業場所も含めて、なんか、みんなその、うん、まあ、なんだろう、置く場所とかスペースは、みんなどうやって確保したんだろうっていうのは、すごい興味があって、
あ、
自分なんか今でもそうなんですけど、子供の部屋を自分の部屋にこう置き換えてしまったみたいな、うん、仕事。
あ、それそうなんですか。子供の部屋なんですね。
まあ、ほぼ子供はリビングで何らかやってるっていうのが、まあ前からだったんで、この部屋自体はそんなに使われてはいなかったんですけど、うん、ただやっぱりおもちゃが散らかってるとか、なんか本が散らかってるとかものすごいあったんで、すごい掃除をしてやっと綺麗になったなっていう。
へえ。だって先週まで清水さん一回もカメラつけなかったですよね。
そうですね。ちょっと見せられる状況じゃなかったって
今週初めてリモートになってから清水さんの顔を見たんです
よね。
本棚が綺麗になる。本並んでますね。
そうですね。まあ、うん、本棚だけじゃなくてこうね、椅子を動かすこともなかなか困難だったりとかしたんで。
うん。
うん。
それで言うと僕を引っ越ししたんで、そのめちゃくちゃに買いましたね。そうですよね。
この間なんか床張ってたじゃないですか。
床張る。へえ。
アーロンチェア買ったんですけど、重いし、下フローリングだと傷つくじゃないですか。
ああ。
それで、
うん、
全部張っちゃいましたね、作業部屋は。
いいっすね。
すごい。
あとなんだ、結構、まあ、うん、インターネットもつなぎで、あ、まあ、話題が飛んじゃいますけど、前ニューロの回線に引けてたんだけど、うん、今の家は引けないので、
うん、
諦めて au 光にして申し込んではいたんですけど、うん、ちょうどタイミングよく楽天アンリミットがあったので、すごい今知名度が多分微妙だと思うんですけど1年間無料で、ほぼ実質容量無制限で使えるっていうシムがあるので、
すごいっすね。
これをピクセル3に挿してずっとモバイルルーターとして使ってますね、うん、
すごい。
家で入るんですか？
ああ、全然普通に普通の 4G の、まあ、要は MVNO じゃなくて第4のキャリアとして新しくできた回線だから結構早いですね、はいはいはい、多分使ってる人がいないからだと思うんですけど
楽天の基地局がない場合は、うん、どっかになんかフォールバックというかその別の回線を使うんですよね確かあれって、
その辺もカバレッジは東京だとほぼ全域カバーしてるんで、
あ、そうなんですね、
そうなんですよ、地方行った時にちょっと微妙かもっていうとこですね、
はいはいはいはいはいはい、
うん、
なるほど。
で、速さもなんか結局今デスクトップに USB テザリングで挿してて 50Mbps くらい出るし、うん、同時に MacBook の方で Wi-Fi テザリングつないでてるもまあ30とか出るんで、うん、まあ普通に日々のリモートワークには全然困らないし、うん、容量制限も実質ないようなもんなんで助かりましたね、うん、
十分いいですね。まだなんか
キャンペーン期間は 6月17日までって書いてあります、
うん、結構普通に、うん、あの新規で申し込んだんですけどなんかもう番号移行して申し込んでもよかったなって思いました、う
ん、おお。
へえ。
まだなんか
評価高い。
まだなんだっけ300万回線でしたっけ、なんか
そうそう先着300万までは1年間無料なんですけど多分間に合いますよまだ
で、なんかそうなんか昨日だか一昨日だか忘れたんですけど楽天のあの端末、
うん、
小さい端末が1円で投げ売り、はいはい、投げ売りっていうかまあ売られてる、
は
い
は
い、
ありましたね。
それのなんか話の中でまだじゃあ回線は間に合うんですかみたいな質問をした人がいて、で、うん、多分公式の回答だったと思うんですけどまだあの、うん、余裕ありますみたいなことを言ってたみたいなんで、うん、割とまだ間に合うんでしょうね、
うん、そうですね。
でもインターネットすごい大事ですよね。こうやってリモートワークすると結構辛い思いをしてる人がいるなというの、
う
ん、
そうですね。
そう家のやっぱり回線が ないっていうかまあねもともとそんなのを想定してなかったし、うん、自分のスマホだけで十分だったっていう人も多分それなりにいたと思うんで、
うん
うん、固定回線大事だなっていうのはやっぱり思いますね。であと回線あったけど Wi-Fi がしょぼくて、
うん
あのうん、そこをまず改善しないとダメだったとか、
ルーターがボロかった人とかいましたからね。
そうそうそうそう、うん、
そうですね、
うん、僕、
うん、笠原さんのルーターがしょぼくてダメでした、
ね、笠原さん変えたんですかね
変えたって言ってましたけど、ね、
ルーターは変えて一応ニューロも申し込み中な感じかな、
はいうん、あ
って言ってましたね。
あそれは良かった、
うん
いやでも
笠原さん、うん、あの俺たちがチャットで盛り上がってるあのインターネットの話とかで意外と情報仕入れて
全部見てるからねあの人
ご自身でそうそう
確かに
ご自身でいい環境を作ってます。
すごいいろんなチャンネル入ってる割に大体見てますよね、うん、
そうなんですよ。
そ
ういうのがすごい
ですよね。
そうなるほど。だからおかげで普通にネットフリックスとかも普通に見れてましたね。
おお。
あのテレビで、
あ
まあテレビリビングにあるようなものは全部その楽天モバイルのテザリングでつないで、まあ今日やっと au 光がつながったんで今日からもともと使ってた Wi-Fi 立ち上げてつなぎ直しますけど、
うん
うん、あその楽天で動画サイトとかも、
ああ、ねう
ん、普通に見れてたんですね。へえすごい。
意外となんかそういう動画系のサイトって待機食わないですよね。だってビットレート大したことないはずなんでそんなに多くても、
ね、
多くても10メガとか20メガいかないと思うんですよね、
うん、いやもうネットフリックスとかだとどこまでのことをやってるのか想像もつかないですけど
いやまあそうですね。まあ配信する側も結局大変になっちゃうと思うんであんまり待機を一本一本食っちゃうと、うん、うん
しかもだからうちの環境とかは Firefox TV なんで、うん、Firefox アプリの Netflix なんですけど、そうなると多分普通にコーデックに依存するとかそういう感じになるんですかねきっと。
え Firefox?Fire TV じゃなくて
Firefox なんですよ。
へえそんなのあるんですね
ソニーだと Android TV じゃないですか。そのパナソニックだけ、はいはいはい、あの Firefox のテレビ OS がありましてですね、
そんなのあるんですね
買ってから気づいたんですけど
普通に Fire TV 間違ってるのかと思いました
一応 JavaScript で SDK が用意されてて、そのアプリ作れるんですよ。
へえ。Firefox TV って初めて聞きました。
ああ、本当だ。ありますね。なるほど。
清水さんは、Netflix は Amazon プライム派ですか？
そうですね。Amazon プライムか YouTube があれば、今のところ、
動画系は。YouTube はプレミアムですか？
いや、プレミアムじゃないですね。最初入ったんですけど、うん、あんまりこう恩恵が少なかったなっていうのがあって、いや最初はその、例えば、なんだっけ、Google Play Music もセットで、あれ、確かサブスクリプションあって、
はいはいはい、
で、うん、あわよくば Apple Music から、移行できるかななんて思ったこともあったんですけど、
うん、
まあ、いろいろこう、
ちょっと楽曲少ないですよね。
なんだろう、そうそう、楽曲もそうだし、こう UX 的に、まあ、Apple Music の方が優れてるなっていうのがやっぱり、感じたので、
うん、
まあまあ、とりあえず YouTube プレミアムはやめとこうかなっていうので今は、
うん
うん、見てないです。見てないというか、そうですね、加入はしてないですね。
僕どっちかというと YouTube の動画の方で音楽を聴くことが多いから、それで広告なくてよくて払い続けてますね。
うん、うんうん、なんか YouTube ミュージックに統合されるかされたですよね、確か。そのプレミュージックは
Google Play Music がそうですね、統合されたんですね。
そう、統合されたんでしたっけ、もう。
これからかな。
それで、そう、YouTube Music が今後どうなっていくかっていうのが、また気になるところで、うん。うん。まだありそうですかね。
年内終了予定ですね。
あ、年内終了ですね。
へぇ、
うん、それ、ね、次第ではまだちょっと検討しようかなっていう。うん。
うんうん、
そうですね。まあでも、
最近なんか面白かった番組とかありますか？
う
ん、
面白かった番組は、まあ番組、まあ Amazon プライムで、
チャンネル？
プライムでは、うん、その、いわゆる海外ドラマを普通に見てたりはするんですけど、まあ、YouTube は、これ、うん、まあ、なんだろう、チャンネル、まあヒカキンとかを見るんですけど、いわゆるゲーム実況を結構見ちゃうんですよね。
うん、
好きなゲーム。
見ちゃいますよね。
で、ゲーム今、フォートナイトが好きで、
はいはい、
フォートナイトの実況者って結構世の中にいて、まあこれ日本に限らず世界中にいて、
うん、
やっぱ面白いんですよね、見てて。単純にこうゲームやってるだけじゃなくて、面白さもこう出してくれる実況者とか。うん。
はいはいはいはい。
結構見ちゃいますね。
フォートナイトやってるんですか？
やってます、やってます。
自身でも。へぇ、お子さんと一緒にとか。
めちゃくちゃ楽しいですよ。いいすね、めちゃくちゃ、でも、なんだろう、うまくいかないことが多いので、っていうかまあ、そんなに上手じゃないので、やられるとすごいイラッとしますけど
。なるほどね。
みんなでもなんかそういうゲームとか、動画とか見て、
うん、
こうリモートワークのとか、うん、まあ、自宅で自粛生活をしてる人のストレス解消になってるのかなっていうふうに。
まあ確かに動画見る時間は増えたかも ね、
うん、
通勤もそうだけど、うん、そもそもなんか外食とかしなくなったし、
そうそうそうそう、
飲み会もないから、うん、まあ、勉強する時間が増えたらっていう言い方もあるけど、うん、まあ家で動画見てる時間が増えた気がするな。
そう。で、動画も、うん、まあ、YouTube なんかは、過去のそのイベント、技術、テックカンファレンスのこう動画とかを、うん、改めて見たりするのも結構面白くて、まあ、勉強が行けないとか、うん、まあ、オンライン開催もそんなに多くはなかったりするので、
そう
ですね、まあ、その分、こう、うん、過去のやつ見返して、ああ、これは勉強になるな、みたいなのがあったりしますね。
そうですよね。
うん。
最近、これなんか別にすごいハマってるわけじゃないんですけど、特訓チャンネル知ってます？
うん、
特訓チャンネル、
何それ？
いや、なんか聞いたことあるかもしれない。
あの、自分をオロチマルと信じてやまない一般男性の料理番組なんですけど、いや、なんか人が見てるのを聞いて、その見たんですけど、なんか最初ナルトのオロチマルっていうキャラクターがいて、
うん、
僕ナルト見てなかったんで全く何のことか分かんなくって、その、うん、最初特訓の方動画を見ててなんかよく分かんないけど下手なモノマネをしながら料理を作ってる人がいるなと思ってたんですけど、ナルトをその後に見たらあこれ特訓だと思ってあの
知らなかった
認知が逆になるっていうことがありましたね。あの後で見てみてください。なん
か全然知らないこ
と。2人はナルトを見ました？
見てないですね。
じゃあ多分僕と同じことが起こりますよ。そしたら
この後ナルトを見ればいいんです
ね。でもなんかみんなそういう YouTube のお気に入りチャンネルみたいなのあるんですか？
あ、
これはこれはこの人は新着動画が出たら絶対見るみたいな。
僕は NRP ですね。
あのピエール滝の番組。
ピエール滝。
ピエール滝。なるほど。
ピエール滝のユアレコメンドっていうのはユアレコメンデーションっていうのが最近番組があってそれ見てます。
え、七尾さんは？
前からずっと NRP はよく見てて、NRP、アメリカのなんだ、タイニーデスクコンサートっていう有名な、なんだろうな、アメリカの国立ラジオ、ニューヨークのパブリックラジオ局があって、うん、そこが番組やってるんですけど、そのオフィスの中に要は机とか本棚とかあるところで有名なアーティストとか、うん、これから売れそうなアーティスト呼んで結構いい音質でライブをやってもらうみたいなのがすごい結構長く続いてるんですけど、
NPR ミュージックってこれじゃないのかな、これではないの、
あ、多分そうだと思います。
あ、 NPR ミュージックこれか。
タイニーデスクコンサートって3密ですよね。
確かに。へえ、知らなかった。
これ確かニューヨークのラジオ局なんですけど、まあそれこそ大御所も出るしマイナーな人たちも出るし、例えばあとは日本人だとコーネリアスとかも出てましたね。
うん、
へ
え、これはいいっすよね。僕も好きで見てます、
うん、まあこのチャンネルだったらランダムに解説しても全然いろんなジャンルは消えるんで、
う
ん、
確かに確かに、
みたいな感じ
ですね。
あ、そろそろ時間だ。
そうですね、もう
時間となってしまったので、じゃあ、はい、今回はこのあたりで、お疲れ様でした。
はい、はいはい、ありがとうございました。
お疲れ様です。